家庭の安全、都市生活で最も軽視してはいけない最低ライン。都市の夜は明るく照らされ、街角には監視カメラが並ぶ。そのせいで多くの人は錯覚する。都市は安全だ、家はもっと安全だと。しかし統計データも生活経験も私たちにこう思い出させる。安全事故の圧倒的多数は最も安全だとされる場所、つまり自分の家の中で起きるのだと。台所の火とガス、老朽化した電線とコンセント、積み上げられた物置と廊下、出所不明の宅配便とインターホン。こうした日常のシーンには、それぞれ異なるが同じように現実のリスクが潜んでいる。安全問題は日を選ばない。それは準備の足りない人だけを選ぶのだ。家庭の安全は誇張された恐怖を煽ることではなく、体系的に管理できる生活の能力だ。家を要塞に変える必要はなく、主要なリスクポイントをカバーするチェックリスト1枚、いざという時に効く処置の方法をいくつか、そして面倒くさがらない日常の習慣があれば十分だ。この記事は家庭の安全チェックリストをテーマに展開する。入室の防護、火器、電気の安全、ガス、台所の安全から、救急、緊急事態用、子供と高齢者の防護、スマート暗防まで、チェックでき、実行でき、再確認できる家庭の安全リストを層ごとに作り上げ、リスクの優先順位を判断する方法も示す。家庭の安全システムの構築には、一度に巨額の投資は必要ない。主要な防護策のほとんどはコストが極めて低く、欠けているのは体系的な整理と真剣な実行だけだ。次は最も見落とされがちな入室の段階から始め、一歩ずつ家の安全の最低ラインを築いていく。入室の安全、鍵、門禁、防犯。入室の安全は、家庭の安全の第一の防衛線だ。ドアの信頼性、鍵の等級、門禁の執行度が、見知らぬ人が家に入る難しさを決める。この防衛線が破られれば、その後のすべての防護は意味を失う。鍵は入室の安全の中核だ。現在市場に出回っている主要な鍵は、機械式とスマート式の2種類に分かれ、スマート鍵は技術的な会場への耐性と利便性で通常優位だ。どちらを選ぶにしても、防犯等級を満たす製品を優先し、ドア枠と常本体の不一致による隠れたリスクを避けるため、正しく取り付けることを確保すべきだ。門禁と監視は第二層の防衛だ。マンションのエントランスが正常に閉まるか、門禁カードが住民にだけ発行されるか、廊下の監視が正常に作動するか。こうした些細な細部が、見知らぬ人が建物に入る難しさを直接決める。門禁の故障を見つけたらすぐに管理会社へ連絡するのは、すべての住民が身につけるべき習慣だ。入室の細部の防護も同様に重要だ。出所不明の宅配便やデリバリーは、確認が終わるまでドアの外に置いておくのがいい。家族の構成や生活リズムを安易に他人に明かさず、暗証番号の鍵や門禁カードをむやみに貸し出さない。管理会社や修理業者を装う訪問者には警戒し、公式チャンネルで身分を確認する。外出と長期休暇の防犯準備もリストに含める。長期間隔を空けるときは、窓とドアの施錠、貴重品の適切な保管、照明とスマート機器に在宅を模したモードが設定されているかを確認する。こうした単純な動作で、空き家期間のリスクを最小限に抑えられる。入室の安全には、毎月一つの固定動作を進める。鍵が滑らかに動くか、ドアの隙間がしっかりしているか、門禁カードと呼び鍵の枚数が明確かを確認する。鍵をなくしたり、賃借人が変わったらすぐに交換し、呼び鍵を玄関マットなどの目立つ場所に隠さない。こうした細部は些細に見えるが、第一の防衛線を築く基礎だ。火器と電気の安全。火器と電気の使用は、家庭の安全事故の主要な源泉だ。 電気系統の故障と火の不適切な使用による火災は家庭火災の大きな割合を占め、そのかなりの部分は日常の点検と正しい使用で防げる。電気の安全の起点はコンセントと配線だ。一つの電源タップに多くの大電力機器を接続せず、破損、老朽化、緩んだプラグと電線を使わず、加熱したコンセントはすぐに交換する。特に注意したいのは、スマホの充電器や電気毛布など長時間通電する機器は、離れる時に電源を切ることだ。大電力機器の使用は特に注意が必要だ。エアコン、電気ヒーター、電子レンジなどは専用コンセントを使い、他の大電力機器と回路を共有しない。電気ヒーターは可燃物と安全な距離を保ち、使用後はすぐに電源を切り、無人で長時間運転しない。火の使用は常に警戒が必要だ。調理中はその場を離れない。油鍋が発火したら絶対に水で消してはいけない。素早く鍋の蓋をかぶせるか、消火ブランケットで空気を遮断する。ろうそく、蚊取り線香、お香などの火を使うものは、カーテンやシーツなどの可燃物から遠ざけ、就寝前に完全に消えたことを確認する。消火機材の配置と使用は最後の保険だ。家庭には消火器、消火ブランケット、防炎フードを備え、台所や寝室など手の届きやすい場所に置く。何より重要なのは、家族全員が消火器の正しい使い方を覚え、いざという時に使え、正しく使えることだ。ガスと台所の安全。ガスの安全は台所の安全の中核であり、家庭の安全の中で最もリスクの高い段階の一つだ。ガス漏れによる爆発と中毒の事故は多くの場合、結果が深刻であり、事後対策の何倍も事前の予防に価値がある。日常点検はガスの安全の第一の防衛線だ。鼻で嗅ぎ、耳で聞き、石鹸水で測る習慣を身につける。漏れを疑ったら、バルブと接続部に石鹸水を塗り、泡が出れば漏れがある。ゴムホースは定期的に交換し、劣化やひび割れが見つかったらすぐに使用をやめる。ガス使用のルールは筋肉の記憶にすべきだ。使用中は換気を保ち、火を離れず、使用後はすぐにコンロ前のバルブを閉める。長期間外出するときはガスの元栓を閉める。はっきりしたガスの匂いを感じたら、電気機器のスイッチを入れたり火を使ったりしては絶対にいけない。すぐに窓を開けて換気し、バルブを閉め、屋外へ避難してから通報する。台所の電気とガスは分けて管理する。台所は水、電気、火、ガスが最も集中する場所だ。コンセントを水源から離し、濡れた手で電気のスイッチに触れない。換気扇とコンロは清潔に保ち、油汚れを早めに取り除く。これは台所火災の重要な誘因の一つだ。ガス警報器の設置は低コストで高リターンの防護策だ。台所とガス機器の近くに死角のあるガス警報器を取り付け、定期的に動作状態を自己点検することを進める。警報器は人が気づかないうちに漏れを警告し、避難の貴重な時間を稼いでくれる。救急と緊急時対応。家庭の緊急時対応の中核は、事故が起きた時、すべての家族が何をすべきか、どこへ行くか、誰に連絡するかを知っていることだ。専門の医療レベルは必要なく、いくつかの重要なスキルと一式の緊急物資、そして明確な行動マップがあれば十分だ。基礎的な救急スキルは家庭の必須だ。心肺蘇生法とハイムリック法は、心停止と気道閉塞に対応する重要な技術で、コミュニティが開催する無料研修で体系的に学べる。家庭の大人は年一回復習し、動作の要領を忘れないようにすることを勧める。家庭の救急箱は、構成メンバーに応じて準備する。一般的な外用消毒、絆総油、体温計、解熱鎮痛薬が基本構成だ。慢性疾患のメンバーがいる家庭は常用薬を十分に備え、 賞味期限を定期的に確認する。救急箱は家族全員が知っていて、すぐに手の取れる場所に置く。緊急物資は最悪の事態に備える。懐中電灯、予備電池、モバイルバッテリー、飲料水、日持ちする食品は、停電、断水などの突発状況への基礎的な備えだ。家庭の緊急連絡カードには、緊急連絡先、家族のアレルギー歴、服薬状況を書いておく。避難経路は事前に訓練する。家の避難経路図を描き、廊下の避難経路と安全出口の位置を確認し、家族会議で全員で一度歩いてみる。訓練は、紙の上の文字だった計画を、危機の瞬間に体が覚えている行動に変える。緊急計画は時間帯と構成メンバーにも配慮すべきだ。夜間火災の避難経路は昼間と違い、移動が不自由な高齢者がいる家庭では専任の介助者を決める。家族の分担を緊急カードに書き込み、誰が電源を切るか、誰が助けを呼ぶか、誰が高齢者と子供を介助するかを明確にすれば、危機に直面しても慌てない。子供と高齢者の家庭の安全。高齢者と子供は家庭の中で最も保護が必要な集団であり、事故の発生確率が高い集団でもある。彼らのための防護には、それぞれの特徴を踏まえた専用の準備と日常の注意が必要だ。子供の安全防護は年齢の特徴と組み合わせる。低年齢の子供の活動エリアはコンセント、階段、窓から離し、ガードレールと指差し挟み防止のドアストッパーを取り付ける。薬、洗剤、鋭利なものは子供が手の届かない高い場所か鍵のかかる棚に置く。子供の下記、電気の教育は日常から始める。火遊びをしない、コンセントとコンロに触れない、親の電話番号と住所を覚えることを教え、危険な時に助けを求める方法を定期的にシチュエーションを想定して練習させる。安全教育は早ければ早いほど良い。高齢者の家庭の安全の重点は転倒防止だ。浴室に手すりと滑り止めマットを取り付け、高すぎる敷居を調整し、夜間の照明を十分に確保することで、家庭での転倒リスクを大幅に下げられる。高齢者の常用薬は固定された取りやすい場所に置き、飲み間違いと飲み忘れを防ぐ。高齢者の緊急連絡も事前に整える。高齢者の携帯に短縮ダイヤルと緊急連絡先を設定し、定期的に体調と家の安全状況を確認する。条件が許せば、緊急呼び出し装置を設置し、急な体調不良の時にすぐ助けを求められるようにする。スマート機器、テクノロジーが支える家庭の安防。スマート安防機器は、家庭の安全を受動的な防護から能動的な感知へと昇格させる。カメラ、ドアセンサー、ガス警報、煙警報、スマート鍵の組み合わせは、家の中の異常を最初の瞬間に検知して家族へ通知し、対応の時間を稼ぐ。スマートカメラは入室監視の中核機器だ。ローカル保存または暗号化クラウド保存の製品を優先し、プライバシー設定とアクセス権限管理に注意し、カメラを寝室などの私的空間に向けない。設置位置と角度は、カバー範囲とプライバシー保護の両立を考慮する。スマート警報器とホームゲートウェイは連動防御ネットワークを組める。ガス漏れ警報、煙警報、浸水警報などの機器がゲートウェイで連動し、警報時にスマホ通知を同時に送る。機器の状態と電池残量を定期的に自己点検し、いざという時に失敗しないようにする。スマート鍵とドアセンサーの連動は入室の安全を高める。臨時パスワードに対応したスマート鍵は、家事代行の訪問や一時的な来客の場面で一度きりのパスワードを生成でき、長期パスワードの漏洩を避けられる。ドアセンサーの異常な開閉もタイムリーに通知を送れる。スマート暗防機器の使用では情報の安全に注意する。機器に独立した強力なパスワードを設定し、 不要なリモート機能をオフにし、ファームウェアを定期的に更新する。スマート機器は安全の道具だが、その前提は機器自身の安全が破られていないことだ。自分のアカウントとネットワークを守ること。専門分析、家庭の安全評価モデルと事例。家庭の安全チェックリストの実際の効果を検証するため、再現可能なデータを一組まとめた。国内の複数の地域を対象とし、サンプル約4000世帯の家庭安全調査によれば、回答世帯の7割以上が家庭に消火機材を備えておらず、一方で機材を備え、使用方法を身につけ、一度でも避難訓練を完了した世帯は、緊急時の対応に著しく余裕があった。同じ調査は、家庭安全事故の発生が明確な予防可能性を持つことを示している。事故を経験した回答世帯のうち、半数以上はコンセントの過負荷、火を離れる調理、ガスホースの劣化といった日常の油断に起因しており、不可抗力的な事故ではない。つまり、家庭の安全リスクの大半は、リスト管理によって事前に取り除けるのだ。私たちは、このチェックリストを操作化したモデルとして、家庭安全4段階評価法を採用する。第1段階は、危険の洗い出し。入室、電気、ガス、救急などの次元で家庭の現状を項目ごとに点検する。第2段階は優先順位の決定。発生確率と結果の深刻度で危険を並べ、高リスク項目を優先する。第3段階は防護の配置。高リスクの危険ごとに対応する機材、機器、行動規範を配置する。第4段階は訓練と振り返り。定期的に家庭訓練を行い、リストを更新し、防護策が効果を保ち続けることを確保する。事故が起きてから対処する従来のやり方と比べると、4段階評価法の価値は事例比較ではっきり見える。高家庭は体系的な点検を一度も行っておらず、ある電気のショート事故で、消火機材と知識がなかったために炎症を招き、大きな損失を被った。おつ家庭は同じ状況で、消火器が手の届く場所にあり、家族全員が対応手順を訓練していたため、事故を初期段階で食い止めた。両者の差は運ではなく、事前に評価と訓練の閉じたサイクルを築いたかどうかにある。実践では3つの測定指標を追跡することを進める。1つ目はリストの達成率で。高リスク項目全体のカバー割合を9割以上にする。2つ目は機材の可用性で、消火器、警報器などの重要機器を毎月点検し記録する。3つ目は年間の訓練回数で、家庭の緊急訓練とスキル復習を毎年少なくとも2回行う。機材の位置、避難経路、緊急連絡先を記した家庭安全カードと組み合わせれば、この方法は1ヶ月で家庭の緊急対応能力を目に見えて向上させる。一つ注意しておきたいのは、家庭の安全評価は一度で終わらないことだ。家族構成の変化、住環境の調整、電化製品の買い替えは、古いリストに新たな盲点を生む。安全評価を毎年の家庭の定例事項に組み込み、年次健康診断や節電の大掃除と一緒に置き、固定した節目で自分に思い出させる。そうすれば安全の防衛線は忙しい日々の中で静かに緩むことがない。よくある質問。質問、家庭にはどんな基本的な緊急機材を備えるべきですか？回答、消火器、消火ブランケット、防煙フード、懐中電灯、緊急医療キットを優先的に備えることをお勧めします。ガス器具を使う家庭はガス警報器を、高齢者と同居する家庭は緊急呼び出し装置を検討すると良いでしょう。機材は必要に応じて配置し、使い方を覚え、手の届きやすい場所に置くことが大切です。質問、家庭の安全はどのくらいの頻度で点検すべきですか？回答、3層のリズムを進めます。毎月、コンセント、ホース、警報器の状態を点検し、 四半期ごとに消火器剤と救急用品の有効期限を点検し、年に一度、家族全員参加の避難訓練と安全スキルの復習を行います。質問、ガスの匂いがしたらどうする？